説教 CD ナンバー171。本日のメッセージは最後の贖いと題して、2012年1月28日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
ゆきちゃんがとってもいいお話、子供のお話というよりも大人のためのお話みたいなことを話してくださいましたが、今日のタイトルはね、最後の贖いというよりも自己との自我との戦いといった方がいいと思います。で、この間砂川家からね、電話があって、こんな話を聞かされたので、ついでに話したいと思いますが、お父さんが勉強室で電話してたんです。そしたらこの6歳になるジョーと、それから2歳になるベンジがね、もうはしゃいで部屋中駆け巡ってるんですね。その時にお母さんが、静かにしなさい、今電話中よって言って行った。そしたらね、2歳になるベンジじゃなくて6歳になるジョーが泣き出したんだって。そして、メソメソ泣き出したんで、いつまでも止まらない。そしてお母さんはどうにか丸くまとめようと思って叱咤激励したんですけれども、なかなかやめないんですね。突然ね、2歳になるベンジが、これは吉田節子さんが作った、例えば大きな段ボールで作ったアダムとかね、ゴリアテとかいうのがあるんだけども、そこにこの戦いのためのその胸当てとかね、剣とかね、槍とか段ボールで作っているんだって。で、2歳になる、ベンジがもう泣かないお兄ちゃんのことを見て、これは戦いだ、これは戦いだと言ってね、すぐ道具箱に行ってから、その盾を持ってきてね、お兄ちゃん、これをつけて戦いなさいってやるんだってそしてそれでも泣き止まないですね。そしてもう一回おもちゃ箱のところに戻って、そして段ボールで作った約1メートルくらいの剣持って、お兄ちゃん、剣を持って、そして槍を持って戦いなさいって言うんだってそう。そして母親の膝の下でシクシクシクシク泣いてるお兄ちゃん、なかなか聞き止まない。そしてお母さんが言った、ベンジがね、盾をつけて、そして剣持って、槍を持って、そして兄さんと一緒に、お兄ちゃんと一緒に戦ってあげなさいと言ったんです。そう、はいと言って、ベンジは胸当てをつけて、槍を持って、そして、剣を持って、戦いだ、お兄さん一緒に戦おうと言ったんだってそう。そしてもうそれを見ていたお母さんはおかしくてね、そして二人に言ったんですね。叱られたり注意されたりすると泣くんじゃなくて、ぐっとこらえて、そして怒ったりするんじゃなくて、ね、これはサタンとの戦いだから、神様が与えた武器を用いてしっかり戦うんだよと言ったんですね。そしてイエス様にお願いしなさい、そしてみんなでひざまずいてお祈りしようよと言って、さっき子供たちがお祈りしたように、あ、お祈りした。で、お祈り終わってから、アーメンとイエス様の皆によって勝利を与えてくださいと言ってお祈りしたんですね。そして子供たちも声を揃えてアーメンと言った。そしたらやっと泣き止んだ、そしてお兄ちゃんも元のニコニコを取り戻した そうです。それでまあ一見落着ということでめでたしめでたしということだったんだそうですがね、これは大人も経験することですね。まあ、ついでだからもう一つ話す。電話がかかってきて便事が変わった。2歳の便事が、ばあちゃん、ばあばあ、これやるときはもうこう、ばあば、おっぱいやめたよって言って言う。ああそうか、それはよかったねって言ってもう喜んで褒めてあげた。そして僕に代わってもね、じじおっぱいやめたよって、ああよかったねって言って言ったのね。そしてそれをね、もうお父さんにもお母さんにも、もう節子さんたちにも、節子夫婦にも、みんなに言うんだって。けれどもね、夕方になったらおっぱい飲みたいんだって。もう飲みたくてしょうがないんだって。そしたらどうしたかというと、ママ、お祈りしてちょうだい。おっぱいもう飲まないようにお祈りしてちょうだい。で、お父さんとかで、おっぱい飲まないように お祈りしてくだちょうだいって言って。その晩、10回もお祈りしたんだって。やっぱりね、戦いだったんですね。そう。我々のクリスチャン生活も戦いです。いつも自己との戦いであり、自我との戦いなんですね。そう。そのことをちょっと今日、ご一緒に学んでみたいと思います。私たちの心の中にはね、パウロは二つの私、愛、僕、私がいるということを言っています。一つは、この、どこ行ったかな。一つはね、内なる私、私の内にいる内なる私というとこ使っています。それは神様の律法を喜んでいる、良いことをしたいと喜ぶ、善を喜ぶ私と、それからね、神の律法を嫌う、良いことを嫌う、悪いことが好きという私もいるというんですね。それを罪の法則に虜に捕虜になっている私、死の体とも言っている、死の体、こういう表現があるんですね。これは何も自己を捨てなさいということは聖書教えてませんよ。この本当の自己、これは神様が与えてくださったものです。本当の自己はこれは個性とも言っていいでしょう。パーソナリティ、自分なり、ね、自分で選び自分で行動するというこの個性、これは本当の私。ところがこの罪の法則に虜になっている私というのがいるというんですね。これは自我と呼ぶことがある、自己中心、利己愛、利己心と呼ぶことがあるんです。皆さんと一緒に見てみましょう。ローマ人への手紙7章、自分の聖書を見てください。印つけながら、ローマ人への手紙7章の14節から14節から、章というのは後で付けられたものですから、ローマの書の7章の14節から一気に8章の3節4節ぐらいまで読んでみます。読んでみますよ。私たちは律法は霊的なものであると知っている。しかし私は肉につけるものであって罪のもとに売られている。昔奴隷売買がありました。罪のもとに売られている。私が、私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することを行わず、欲することを行わず、欲することを行わず、 かえって自分の憎むことをしているからである。こんな経験したことありませんか？ある。パウロもそうです。
もし自分の欲していないことをしているとすれば、私は律法が良いものであることを承認していることになる。
つまり神の律法、神の教え、神の御言葉は良いものである、従いたいと認めている。
赤いので私もいるんです。そこでこのことをしているのは、もはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である
。罪というものが
私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていない、
ね、これもう一つの自我、悪い方の私、虜に、捕虜になっている私、
善なるものは宿っていない。
パウロは言いましたね、ローマ書3章に、この世の中に善人は一人もいないって、ね、義人一人だになし、善を行う者一人もいないとローマ書3章に言ってる。
なぜ私はしてる。なぜなら善をしようとする意思はあるが、自分にあるが、それをする力がない。
知っちゃいるけどやめられないって言うんだね、うん、
すなわち私の欲している善はしないで、ね、私はいいことをしたい、律法を守りたい、善はしないで、欲していない悪は
これを行っている。二十節、もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。
そこで善をしようと欲している私は、私に悪が、罪が、悪が入り込んでいるという法則があるのを知ってよ。
すなわち私は内なる人、これ内なる人って言うんだな、内なる人としては神の律法を喜んでいる。
私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしている、捕虜にしている。
本当の自己が、私が虜になっている。
私は何という惨めな人間なのだろうか。この死の体から私を救ってくれるものは誰だろうか。
これを解決しようとしてね、宗教というのがあるんです。釈迦は出家したんです。え、悪いと思いながらやってしまう、善だと思いながらできない。どうしたら人はこういう悪から解放されるんだろうか。
しかし25節を見ると、私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。ここで言ってる肉というのはね、この体のことではない。
聖書にポーロの書簡は特に肉という言葉二通りある。ね、教科研究でも学んだが、この二つの言葉の使い方があるときに、前後関係を見ることと、聖書全体からの教えは何であるかを見ると、聖書は間違う、解釈間違わない。ここだけ読むと間違ってしまう。ここの肉では罪の律法に仕えているがというのは、肉はね、肉体のこの体のことを言っている時もあるが、生まれながらの性質を言っていることもある。生まれながらの性質。そう。そこで続けて、 こういうわけで今やキリストイエスにあるものは、このね、パウロが非常に好んで使った言葉、キリストイエスにある、 in Christ という言葉、キリストにあってという言葉、何回も使っている。キリストイエスにあるものは罪に定められることがない。ここは本当は禁定訳ではね、少し言葉がまだあるんです。ちょっと紹介しておきましょうね、そう、キリストイエスにあり、肉に従わず、霊にある者たちは罪に定められることがないという言葉が抜けてるんです。キリストイエスにあり、肉に従わず、霊に従って歩む者は罪に定められることがないという言葉が抜けてる。そう。だから、二節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と人の法則からあなた方を解放したからである。律法が肉により無力になっているためになし得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。イエス様も私たちと同じ肉と血を取られた。この取られたというときにね、イエス・キリストは体、堕落した退化した体というよりも、なんていうか、もう頭も体も霊性も全部罪の虜になった。全体をイエス・キリストの人生と我々の人生を結合したときに、結果は罪のない生活品性になったんです。丸ごと我々の堕落した性質を取られたが、注意してくださいよ、一瞬もイエス様の生活品性には罪がなかった。なぜだろうか。これ見てみましょう。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。なぜなら肉に従う者は肉のことを思い、生まれながら私たちは母の体内から罪と不義のうちに生まれてきました。生まれながら怒りの子であるんです。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安である。なぜなら肉の思いは神に敵する。生まれながら神を愛する心はないんです。私たちに義人一人もいない。神の律法を愛する心を持った人は一人もいない、ね、肉の思い、生まれつきの思い、すなわち神の律法に従わず否従い得ない。皆さん、神の律法にね、我々は千年来たっても生まれ変わらなければ神の律法に従うことできない、できない。神に敵対する思いを持って生まれてきたんです。また肉にあるものは神を喜ばせることができない。だからどんなにね、どんなに宗教に熱心にやっても、修行をどんなにやっても、神様を喜ばせるためにも毎週教会に来て一生懸命献金を捧げて一生懸命やっても、生まれ変わっていなければ神様に喜ばれないということです。神様に喜ばれない。しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるならば、その人はキリストのものではないというんですね。 内なる私は神の律法を喜んで善をしたい意志はあるが、それをする力がない。あのね、及川先生の本の中にキリスト教徒はどんな教えかという本がありますね。あれの下巻にありましたがね、こんな例話があったんです。この罪というものは蜘蛛の巣やそれからハエ取りの神と同じようなもので、もがけばもがくほどね、がんじがらめにくくられてしまう。ある高等学校の校長先生がね、牧師のところにやってきたそうです。悲痛な思いで、先生私助けてくださいと、救ってくださいと言うんです、校長先生が。そして話を聞いた、事情を聞いてみた。高等学校の生徒の間にタバコをする喫煙者がどんどんどんどん増えていくんです。非常に責任を感じた校長先生はどうにかしないと思って、朝礼で、私は今日限りタバコをやめます、皆さんもどうぞやめてくださいとアピールしたんです。その強い決心とアピールに生徒たちも感動したそうです、朝礼。そして喫煙はどんどん減っていった。ところが問題はね、この校長先生自身がヘビースモーカーであったんです。そして初めの1日2日はまだ良かったんです。決心してみんなに言ったからね。3日目に我慢がならなくなった。そう、タバコをやめる人たちはね、1日2日3日、特に3日目はね、非常に辛いです。もうフラフラしてね、ある人はフラフラして電柱にぶつかることもあるそうですよ。タバコの講習会、僕メディカルセンターでやった時、絆創膏をかけてる、いつかでタバコをやめる講習会やってる時、絆創膏をつける人が来たからね、あ、どうしたんですかって言ったら、フラフラして電柱にぶつかったって。3日目辛いんです。我慢ができなかったので、校長先生はね、隠れて、トイレでね、一人吸い出した。タバコ。それを生徒が見つかったんです。生徒に見つけられたんです。これは生徒たち全員の前で誓ったのに、自分の意志の弱さでこうなってしまった。そう、人間は確かに全ては意志の行使にかかっているとキリストの道に書いてあるが、意志だけではダメです。我々の救い主が必要なんですね。意志はあるが善をする力がないとポーロも悩んだんですね。そう、あ、ここに書いてないね。これは勝利だ。敗北と対照して毎日の我々の戦い、ね、どっちを選ぶか、神の聖霊、神の御旨、私の思いではなくあなたの御心をと選ぶか、それともはっきりしないですが、自己中心、自分でやる、利己愛、自我、これで生きようとするか、そうするとこれは敗北になる。罪の欲望が入ってくるね。そして情感、情欲、食欲が目から耳から触感から五感から入ってくると、一生懸命戦う。 が自分の思いで生まれ変わらない自我でやろうとするときに、ある程度成功することがある。彼でもけれども、完全には勝利することができないですね。そして、これが、この高い、神が与えた高い能力が下に押し付けられてしまうんですね。これが敗北、これが罪の虜、罪の法則に生きるということです。理性、良心、知性、これは下に押さえつけられていて、そして感情的になって劇場的になってしまうんですね。自分の思いでやろうとするときに、しかし私の思いではなく、あなたの思い、あなたの御心にといって神様に頼るときに、知性や良心、理性はちゃんと働く。どんなもう窮地に陥っても勝利することができる。だからそういう時に我々が勝利することができる、お祈りね、甲を託くんですね。お祈り、あのジョーたちが勝利したように、今日子供の、あのお話でやって、助けてくださいと言って神様に頼る、ね、そして御言葉の剣を使う、御言葉の剣を使う、そして槍を使う、そして聖霊様に、聖霊に我々を支配してもらう。私の思いではなく、あなたの御旨のままに。イエス様もそうやって戦って、毎日毎日勝利していったんです。あの ピリピ人への手紙にパウロはこう言ってますね。2章にイエス様のことです。イエス様、罪人ではなかった、罪があって生まれながら罪を持っていたお方ではなかった。なぜ？聖霊によって生まれたから。我々は生まれながら罪を持って生まれてくる。自己中心、利己愛、アダムの子孫はみんなそうです。アダムが罪を犯した瞬間に、愛は利己心と変わったとキリストの道に書いてある。利己心、みんな自己中心。ピリピ人への手紙2章、イエス様はどうやって勝利なさったかというと、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることと、固守すべきこととは思わず、かえって、何と書いてますか？かえって、己を虚しくして。ということは、自分の思い、自分の計画、自分の考えは捨てて、虚しくして、しもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまとは、ありさまは人と異ならず、また使っている。己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた。これ、口語訳では、従順であられたと使っている。RSB という訳ではね、自分を空っぽにした。emptied himself と使っている。一瞬もイエス様の生涯に自分が上に立つことはなかった。だから罪を犯さなかったんです。だからヘブル書5章にね、肉の生活の時には激しい叫びと祈りを持ってご自分を救うお方に頼って、そして正確に読みましょうね。祈りと願いとを捧げ、その深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。信仰というとね、 頼るということです。自分に頼らないで。彼は御子であられたにもかかわらず、様々な苦しみによって従順を学び、イエス様は自己との戦いがありました。自我はなかったよ。利己愛はなかったよ。自己中心はなかった。我々は生まれながらそれ持ってる。そこは違う。完全にイエス様と私たちは同じではない。だけども、ローマ書8章に何と書いてましたか。罪の肉の様と書いてある。罪の肉を取られたと書いてない。罪の肉の様というのは、この様というのは似たようなものというの。同じじゃない。似ている。じゃあどこが違うか。イエス様は生まれながら聖霊によって生まれてきて、そして生きている間、罪一瞬も犯さなかった。我々は生まれながら怒りの子。自己中心、利己愛を持って生まれている。違いがありますか？違いがある。けれども、その戦いはね、イエス様の戦いは、激しい叫びと祈りを持って戦ったのは、私の思いで、ことをやり、話そうとする。誘惑はあったんです。だからゲステマネの園でイエス様は全人類の罪を背負って、あまりにもその重荷に人間イエスは耐えられなかった。だから何と祈ったんですか。御心ならばこの苦い杯を私から取り除いてください。三回も祈られた。しかし三回、私の思いではなくあなたの御旨にって、信仰によって従順をなさった。頼ったんです。そして勝利なさったんですね。さあ、あできてる勝利って、ほら、でそれは私たちも勝利することができるというんですね。あれ、おかしいな。少しだけ、イエス様と私たち どこが違うか。これは、この、これはね、これは外なる人、内なる人、これは罪を犯す前のアダム、ね、でした。そして、これは復活した後のイエス様、栄化された体を持って、復活した後の、罪を犯す前のアダムと同じでした。やがてこの地上から全く罪から解放されて、自我から解放されて、利己愛から自己中心から解放された人はこのようになる。外なる人も内なる人も永遠に朽ちない不死の体に変えられる。で、この地上にある間は私たちは外なる人、退化した、ね、外なる人を持っています。で、それはイエス様も同じです。4000年の遺伝の法則を受けて、肉体的に、知的に、道徳的な弱った、退化した能力を取られたんです。取られたんです。で、ある日ある時、私たちが神様の福音を聞いてイエス様を信じ受け入れた時に、信じる者に聖霊が賜って、イエス様のようにその御足跡に従って罪に、自己中心に、利己愛に勝利する力が与えられるんです。ある人がね、つい最近ですが、牧師がね、イエス様は私たちの身代わりではあるけれども模範ではないと言ったそうです。聖書は、証の文は、イエス様のご生涯、生活は、 私たちの模範であるとはっきり書いてます。まだ理想に達していない、イエス様の完全にはなっていないが、日ごとの罪との自我との利己愛との戦いにおいて、イエス様が勝利したように勝利することができる。御霊の剣、槍を持って聖霊の力によって信じる者のうちに力強く働くとエペソ人の手紙に書いた。そして神に満ち満ちている一切の祝福を持って私たち信じる者を祝福しようとしておられる。この一切の祝福はまだ我々いただいていないが、今それを学びつつあるんです。今この絵は肉体は変わらないですよ。熊本からね、電話が来て、金城先生はキリストの再臨の前に肉体も完全に変えられると教えてるんですかって言った。あんた安価読んでますかって言った。読んでます。でも分かるでしょうって。肉体はキリストの再臨の前には変えられない。何が変わるかというと心が変わる。罪が全く変わって完全に利己愛、自己中心から解放される時が来る。心が、品性が変わるんだ。そうですよね先生、と言ってました。そう、外なる人は変わらないけれども、やがて内なる、これ内なる人ね、まだこれイエス様と同じようにじゃないね。ね、何かが残ってますね。何が残ってるんでしょう。何が、犯した罪はどうにもならない。これね、及川先生の本にね、キリスト教の教えはどんなものかという下巻によく説明されている。我々今ね、神様の助けによって、この善を選び、勝利することができるかもしれない。それは我々のうちにはないが、聖霊の助けによって、イエス様に依存することによって勝利することができる。現在勝利したとしても未来、明後日未来は勝利するとは保証されてない、ね、ゴール寸前で転んでしまってテープを切ることができないこともあるかもしれない。未来の隅に勝利することができる約束は与えられているが、我々はそれ自分の経験だと言ってこう校長先生みたいに言い切ることはできない。約束を信じる。モーセほど柔和な人はいなかったって、地上にね、モーセ200万人以上の人たちをエジプトから脱出されて、もう死にそうなおじいちゃんもおばあちゃんも、それから赤ちゃんも、アヒルも、何もか、200万人以上の人たちを連れてきて、食べ物が手に入らない。水がよく入らない。アラノをさまよっていた。ね。そして、何回も奇跡的に神様に従う者に全て必要なものを与えられていたにもかかわらず、この水がない時につぶやいた群衆、あんまりね、神様の素晴らしい導きと守りと奇跡を見せられながら、なおも神様に頼れない人たちに向かって岩を何度打ちなさいと神様おっしゃった。一度岩を打ちなさい。そしたら水を与える。ところがギジャビヨーって言って2回も打ったんです。それがモーセの罪となって、彼はヨルダンを越えてカナンに行くことは許されなかった。ピスガの山で安らかに寝た。しかし一度 あの罪の記録があるがね、罪の記録って もちろんエジプト あの人も殺したことあるが、彼 あの指導者として本当に忍耐に忍耐を重ねた実に立派な人であった。しかし神様は豊かに彼の悔い改めを受け入れて許されて、死んですぐ天に上げられましたね。そう、だからこれはね、今日勝利したからといって未来完全に永久に勝利するとは限らない。そして過去の罪はね、これどうにもならない。もう過去の罪はどう処理することも人間はできない。ある子供がお父さんと一緒に工作してた、釘を、父ちゃん、あの釘を抜いてちょうだいと言った。抜いてあげた。あの釘の穴もなくしてくださいと。それはできんよ息子と言った。過去の罪はね、誰も処理することができない。だけれどもキリストはおできになる、全能の地方者だから、ね、で今私たちね、まだこれ曲がってしまったよ、これ。あの生まれながらの罪ね、自己中心、利己愛、まだありますか？毎日戦うね。毎日 自我に死ぬんだけれども、ね。自己を、自分を十字架につけなさいと言われているんだけども、もう完全に生来の生まれながらの罪から、罪の性質から解放されていますか？我々は経験でわかる。まだ解放されている。ファイト人はまだ我々は完全ではないと言っている。そして犯してしまった罪の記録、これも我々に残っている。このままではイエス様を迎える準備はまだできていない。このままの状態で死んだならばどうなりますか、皆さん？滅びますか？滅びる？まあこれ考え方によるよ。このね、真っ白いところ、聖霊に導かれて、聖霊が罪を示し、そして知っている罪に勝利した者たちは、神様を知らない罪にはね、ウインクなさるって。知らないんだから。生まれながらの罪をね、のために我々は、罰せられることは、断罪ということはない。自分で選んで犯した罪に対しては責任があるんですね。で、しかし犯した罪もまだある。しかしこれはだんだん聖霊が我々の欠点を、先天的な悪癖、後天的な悪癖をね、示してくださって、それに勝利する力を日ごとに与えられる。ゼカリア書の3章の例えは皆さんよくご存知だけど、汚れた衣を脱がせなさい、新しい衣を着せるという、あれは最後の経験だけではないです。各時代とエレン・ジー・ホワイトは言った、各時代の毎日の私たちの汚れた衣を脱がせて、毎日新しいイエス・キリストの義の衣をいただく。しかし生来の罪はまだ残っているんですね。まだ完成されていない。この生来の罪はまだ残っている。これをね、ローマカトリック教会は現在という、現在。我々の教会はあまり使わない。使わない。けどもプロテスタント宗教改革者はよく使った。我々はキリストイエスを受け入れることによって義とされているが、まだ不義である。まだ不義である。完全ではない。ルーテルだったかな、ウィスレーだったかな、聖女の清めの時まで残っていると。 これ現在という言葉、
宗教改革者がこのプロテスタンティズム、プロテスタが使った現在と、それからカトリックが使っている現在との
違いはどこにあるかというと、カトリックが現在という時にオガスティンが言い出したんだが、その、遺伝の法則、生殖体を通してね、罪は遺伝されると言ったんです。だから肉体の細胞のどこかにあるんだ、罪。だから僕はフィリピンにいた時にね、罪から解放されて天国行きたいって言ってからね、半身裸になってね、フレイジランスという儀式があって、その木の破片にガラスをいっぱいはめ込んだ、これで鞭を作ってね、そして罪から救ってください、罪から救ってください、自分の体を叩いてね、もう赤くなって、もうガラスの破片で傷つけられると血がほとばしり出す、僕の自分のズボンの血がついたことがあったけどね、そして海まで行って海にジャブンと飛び込む、病気になる人いるそうですよ。肉体には細胞には罪はない。どこにあるか。心の中に、我々の思いの中にあるのであって、ね、そう。で、その染色体、生物学的なね、そういう染色体を通してね、罪は遺伝するのではないということですね。しかし、この宗教改革者たち、プロテスタント宗教改革者たちが使った現在というのは、生まれながらの罪、自己中心、利己愛、これはあるって、ね、ホワイト夫人は生以来の罪、皆さんの手法に書いてあると思う。我々は一生ある時までずっと生以来の罪と外部からの敵と戦いを続けなければならない。毎日御言葉の剣を抜いて、槍を持って盾をつけて、そして戦わなければならないんですね。そう。で、いつまで続くか、これはずっと生以来の罪、利己愛、自己中心、これはずっと再臨の時まで続くと考える人たちもいる。自分が犯した罪はなくなるが、この根っこは再臨まで残っているという。レビ記の16章の30節を見るとね、犯した罪も隠れた罪も犯すであろう罪も生来の罪も先天的な後天的なもろもろの罪からあなた方を清めると書いてある。そして大祭司が全能の諜報者としてここで世の罪を取り除く神の子羊、天に帰られて天の至聖所で全能の諜報者として働いておられる大祭司イエス様は、人にはできないが神にはできないことはない、信じる者を完成する。そしてアダムが罪を犯す前の状態に回復するというんです。心ですよ、心、思いを、感情、これがセブンスデーアドベンチストに与えられたのみ与えられた素晴らしい最後の祝福です、教えです。そして聖女は清められて正しい状態に復する。聖女というのは神様の御霊の生ける御霊が宿るこの宮のこと、宮のこと。アダムが罪を犯す前の状態に心は回復されてどうなるんですか。ここに神の戒めを完全に守り、イエスの信仰、イエスの信仰を守る聖なる集団が現れる。イエスの信仰というのはね、私自身からは何一つできないとおっしゃった。自分を救う方、天のお父様に頼り切って依存して生きたから罪がなかった。罪を犯さなかった。そのような聖なる集団が 現れるって言うんです。そしてその最後の死聖所、いとも聖なるところで最後の罪を取り除く働きのことを最後の贖いって言うんです。英語ではファイナル、最後、フィナーレ、最後のアトーメント、完全に一つ、これを聖書では婚姻と言ってる。結婚式です。結婚式、それまでは婚約期間であるんです。我々婚約期間、死聖所で最後の贖い、ファイナルアトーメント、結婚式。もうだ、国と指導者の196ページから皆さんのに書いてあったかな、あの書庫に。もう二度と世の腐敗に汚されない、誘惑者の、の力から永遠に安全なものとされて、生ける神の印が心に額に押されて、そしてこうして完全に新しい契約が成就すると書いてある。そう、この時が非常に近づいているんです。それまで、あの、各時代の大総統の下巻の216ページを見るとね、勝利した者には白い衣を与えるという約束がある。勝利した者に、一つ一つ日ごとに、我々自分の弱さを徹底的にして、あの、ローマ書7章はね、徹底的に人間の、我々の弱さを説いています。無能力し、無能力さ、無価値さ。誰がこの死の体から私を救う者は誰かって。キリストイエスにあって感謝すべきかな。キリストイエスにあるというのはどういう意味かというとね、キリストイエスにつながって、キリストと、つながっているならば、悔い改め、義人から、ずっと始めて聖化もキリストにあって清められ、キリストにあって許され、清められ、キリストにあって完全になる。大総統下巻の396ページにキリストにあって完全になると書いた。思いも完全になる、罪の欲望がない、自己愛がない、利己愛がない、自己中心ということはない。イエス様がこの地上で生活なさったように、あの理想に到達するんです。到達するってあまり言葉僕好きじゃないんだが、そういう最後の祝福を受ける。私たちはまだ完全ではない。悩みの時を通過する人たちはもう一つの経験が必要であるとイエス様おっしゃった。皆さん、聖書を見てね、この贖いという言葉を使っているんですが、贖い、ね、奴隷であったものをいつか話したように多額のお金でその競りで奴隷少年を買った、あれ贖うっていうんですね。贖う、贖罪とも言う。心はいつ完全に贖われるんですか？再臨の時に。セブンステアドベンティズムではない。心は天の死聖所にイエス様がおられる間に、イエス様が死聖所の最後の働きを済ませると、もう心の罪の許し、罪の清め、罪からの解放というのはもうない。死聖所におられる今です。体はいつ永遠に死なない体にあがなわれるんですか？キリストの再臨の時。この地球は完全に永久にいつあがなわれるんですか？千年期が終わって後。そう。神様は エデンの園を、いや、エデンの園の輝きと麗しさの前に、麗しさを回復しようとしておられる。その前に、体をね、朽ちない体に変えられる。その前に、問題の人間の心、欲望、一切清めてくださって、キリストに罪がなかったと同じような状態にしてくださる。これは人間にできませんよ。アブラハムに100歳になって子供ができなかったように、できないと思ったように、サラが90歳だった。そんなことはありえない。人間にね、罪から完全に解放されるということはない。できない人間は。人間の思いでは。結婚もしてないマリアに、あなたの胎に、糸高き者の男の子が宿る。そんなことありえましょうかと言った。人にはできないが、神にはできないことはない。信仰による義であるんです。あの義という言葉ね、皆さん。義。義の上は子羊だな。子羊。下は何ですか？我。私。我の上に、子羊、キリストを。ね。キリストにあってできるということです。こんなに素晴らしい、その、贖いをね、本当に私たちは、心で信じて、そして、口で告白するために、最後に賛美歌、何番だったかな？何番？最後の賛美歌、贖いという言葉を、歌を賛美しましょう。何番？虹の、契約の虹の206番。はい、契約の虹の206番。キリストにある贖いを心から信じて、そして高らかに賛美しましょう。アレルヤを御とはなれる。あがない、あがない、我は歌わん。ハレルヤ。時はに我は歌わん。
神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。彼を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。この素晴らしい救いのご計画を心から感謝し、主イエスキリストの御名によって皆を賛美し、またお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。